はい、ということで、1日に1円から2円じゃなくて、1日に1円から100円とか1000円を目指すための考え方をしてみようというお話をしました。ちなみに1000円とか2000円とか100円とか言ってるのは、あくまで例です。皆さんに分かりやすいようにお金で表してるだけで、別に何でも構わないんですけれども、この音声をなぜ撮ってるかっていうとですね、本当に多くの人見てると、努力するのは得意なんです。コツコツ得意なんですけども、なんていうのかな、やっぱコツコツなんですよね。コツコツって大事なんですけど、コツコツなんですよ。で、俗に言う西洋人と言われてる人たちって、そこが非常にうまくて、コツコツなんかやらないですよね。なんかアマゾンとか頼んだってちゃんと来なかったりするし、梱包ぐちゃぐちゃだったりとかするし、製品も 100% のものってあんまりないですよね。だけど大きなことやるじゃないですか、すごいこと。例えば一番わかりやすい例で言うと、日本のガラケーとか携帯ってすごく細かく進化して、なんか説明書とかもよくわかんないけど分厚くなったりしてましたよね。各メーカーでなんか S とか P とかついてたじゃないですか。ソニーがとかパナソニックがとか P202 型とかで、で毎回毎回微妙なその機種による機能グレードアップがあって、すごいなみたいな感じだったんですけど、でも結局iPhone が説明書なしでもすぐできるっていう携帯、スマホっていうものを出して、もうあっという間に形勢逆転しちゃいましたよね。その後それっぽいものを出したけれどもっていうことですよ。日本人はとにかくちびちび改善するのが得意で、これは本当に素晴らしいことだと思うんですけど、それだけじゃダメなんだよってことが言いたいんです。別のことをやらなきゃいけない。だから今やっていることっていうのはちっちゃな努力で何十年後かには確かに結果出るかもしれないけども、本当に結果に対して最短距離なのかってことを考えないといけないわけです。だから例えば収入を上げたいと思って勉強してても、それ本当に収入に直接関係あるのかってことですよ。すごく私毎回これやり玉にあげて申し訳ないんですけども、ファッションコンサルを受ける人いますよね。でファッションコンサルを受けて、聞くと、なんか自分を好きになりたいとか年収を上げたいとかっていう人いるんですけども、本当になるのかなって感じするんですよね。だって自分が好きになりたいっていう人だったら、本当に服なのかなってことなんですよね。だって服脱いだら自分になっちゃうから、そしたら好きになれるのかなって思うんです。で服だってクローゼット全部入れ替える勇気があるのかなって言ったら、多分そういう人ないので、本当に自分のこと好きになれる服って時々だけですよね。とかなんか考えると、効果は絶対あると思うんですけども、すぐ効果が一番大きく出るかっていうと、多分それじゃないだろうなって気がするんですよね。そうやってね、みんな無駄なお金と時間を使ってね、さまよっているのがね、非常にもったいないと思うんです。だから何が一番最短で大きな結果を出すのかっていうことと、今まで自分がやってる延長線上にはないんだってことをよく理解した上で考え直すってことが大事です。でここまで言って何なんですけど、自分で考えても無理なんで、人にディレクションしてもらうっていうのも大、ありだと思います。いろんな人に全然違うことをやるっていうディレクションをもらうことも大事です。これができるコンサルはあんまりいないですけど、いなくはないので教えてもらうといいんじゃないかなというふうに思います。とにかくコツコツは大事なんだけれども、時にはね、全然違うこともやらなきゃいけないわけです。例えば、自分を好きになるってことが何かって言った時には、手前的なことで言うと、そのファッションコンサルとかもありだと思うんです。ちなみにファッションコンサルは非常にすごい大事な仕事だと私は思っていて、ちゃんと理屈が分かってる人が受けたら、それこそものすごい劇的変化が起こるものなんですけど、よく分かんないで受けてる人とかっていうのは、あんまりいい効果が出ないよってことを言ってるだけで、ファッションコンサルをディスってるわけではありません。ただあまりにも多くの人がやって大して人生変わってないのを見てるので、これ受け取り側の問題だなって思ってるんですよ。はい、で元に戻るんですけれども、例えば自分を好きになりたいということであれば、ちびちびやってるよりもですね、本当に人によってはですよ、進めてるわけじゃないんですけど もう抜本的に整形をしなきゃいけない人もいるかもしれないですよね。もう顔がどうしても無理っていう場合もあると思うし、そういうことなんですよ、抜本的っていうのは。だから私が金髪に変えたのもですね、もちろんそのいろんな理由は本当にあるんですけども、一つはね、なんか突き抜けられない自分が非常に嫌だったんですね。なんか他の人に比べてできてる人 っていう位置づけが嫌だったんです。もう突き抜けた孤高の存在になりたかったので、とりあえず一回髪色から変えるっていうのでやった感じで、あれはインパクト大きかったですね。ちゃんと明確化してやったのでです。とかね、とにかく非線形思考、今の延長じゃないことをやらなきゃいけないんです。やってたことをやめちゃうとかね。だから私がよくYLS、YLT、YLU とかで結構言うのがですね、特に女性の方なんですけども、一回本当にしなくてもいいから真剣に離婚を検討してくださいっていうことがあります。それはなぜかっていうと、結婚を維持するっていう思考の延長線上で生きてると、女性の場合、特に女性の場合なんですけども、思考が狭まってニッチもサッチもいかないんですよ。だからいつも議論が、どうやって家事を時短するかとか、どうやって隙間時間に勉強するかとか、そういう議論にしかなくて、それも大事なんですけども、大きく飛躍することがないんですね。でも一回離婚をするって考えると思考が爆発的に広がるので、それをね、一回考えろって言うんですよ。で、まあ、大体拒否するので、みんなあんなに嫌だ嫌だって言ってんのにね、拒否するので、まあ4回ぐらいは聞くんですよね。そうすると少し、あ、なんか違うこと考えてもいいんだなみたいな気持ちになってくる。そうすると私も思いついてなかったような方法で一気に、その例えば英語とかトイックがバンって伸びたりとかするんですよ。特に女性はね、結婚子育て、子供が大きくなった後は、ご主人に、夫さんですね、に思考が縛られている人がすごく多いんで、そういうのをね、なくしてみたらどうなんだろうっていう、真剣に仮定して考えてみるってことが大事だと私はすごく思っています。だからそういう質問を投げかけるんですよ。例えば海外にいる人だったら、海外で、日本の会社の海外法人に勤めている方とかいますよね。辞めちゃえばって、アメリカでゼロから働き直せばとか言ってみたりとか、なんかずるずるやってるけどうまくいかない事業とか、それ本当ですかねみたいに聞いたりとかします。私も以前ね、プラチナにいる人ではないんで、喋っても多分誰も接点がないんで分かんないと思うんですけど、ある方がいらっしゃって相談乗ったんですけども、もちろん有料で、その方はですね、手先が器用で、なんか手芸かなんかを売って、オンラインで売ってると。で、月に頑張れば15万20万ぐらいいくってすごいですよね。でもなんかお客さんとやり取りがなんかイライラするとかムカつくんですって。で、なんかこんなんやめちゃいたいと思うんですけど、どうやってやる気出ますかって質問が来たんですよ。で、直感的にいろいろ分かるんですけど、もう経験積んできたんで、それやめましょうと、手芸売るのっていうことを言いました。もうなんかもっと違うスキルつけて、会社で正社員として雇われるようにした方がいいですよみたいなこと言ったら、みたいな感じで、嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だってずっと言ってたんですけども、それを押し通しましたね。で、最終的にはご自身で、ああって気づいて納得されてたんですけども、そういうことなんですよね。そこに、その手芸を売るということの延長線上に、彼女が満足する収入はないので、どう考えても。だからもう諦めましょうということです。よほど有名な作り手じゃないと無理だし、いろんな人見てきましたけど、かなりの腕前の人であっても、いろんなジャンルでそのお金にならない人っていっぱいいるんですよね。例外はあります。先生の先生になる場合は、例えば趣味の手芸とかでも、ある程度の収入になる可能性あるんですけども、作品を売るっていうのは本当に難しくて、本当お小遣い程度ですね、5万とかいったらいいみたいな。だからその手芸で10万とかいってたのが、それ自体がすごいんだから、もうそれはそれとして、なんか別のことに目を向けましょうって言ってすごく嫌がってました。ただやっぱその方がですね、なぜその一つの考えでそれほど固執するかっていうと、そもそもがやっぱ線形思考なんですよね。全部つながってるんです、人生が。だから今やってることの延長線上に未来があるから、今やってることを強化すればなんとかなるんじゃないかみたいな。だから単純なことで言うと、私が事業を大きくするために、広告費を倍にするみたいな感じですよ。でもですよ、私が今広告費を倍にして、お客さんが2倍に増えたとしますよね。売上2倍になるじゃないですか。でも私は1人ですよね。私死にますよね。線形思考ってこういうことなんですよ。だから非線形思考としては、私は全く別のことをやらなきゃいけないわけです。今までの考えとか行動の延長線上にないことを考えなきゃいけないんです。で、そのためには、今自分を縛ってるんじゃないかっていうもの、 を取っていく必要があるんですけど、それは多分自分でわからないので、まあ、コンサル受けた方がいいし、まあ、コンサルまだ行かないっていう場合はですね、ずっと長く当たり前のようにやってることを大体崩すとうまくいきます。だから筆頭はやっぱね、夫婦関係なんです。あと、家族との関係、住居、習慣、仕事などなど、とにかく毎日ずっとやってて、もうそれに違和感すら覚えてないものを、ガラッとやめちゃったり変えちゃったりすると、結構思考っていうのは爆発的に広がるので、それをお勧めします。以上です。